葬儀という儀式は、その人の一生を締めくくる大切な儀式であります。葬儀の儀式によって、その人がこの地上の生涯を終えたということが公のこととなります。また葬儀の儀式を通して、周囲の人々はその人の死を受け入れて、死者として追悼し、過ぎ去った人として記憶の中に留めます。その人についての記憶は、人々の心の中で何かを語り続けていくことでしょう。しかし語り続けるのは人々の心の中の記憶でありまして、その人自身ではありません。死というものは、生きている人と死んだ人とを分かつ厳粛な事実です。ですから、一人の人の死を公の事実として受け入れる葬儀の儀式は、厳粛なものとして執り行われるのであります。この世の罪人として裁かれて死刑にされた人の葬儀を行うことは、勇気のいることです。今から100年以上前の1910年に大逆事件という事件がありました。高徳秋水という人とその仲間たちが明治天皇の暗殺を企てたという疑いで逮捕された事件です。26名の人が起訴され、24名が死刑、2名が懲役刑の判決を受けました。翌年の1911年に高徳秋水とともに死刑にされた人の一人に、大石清之助という和歌山県新宮市の医師がいました。大石清之助は日本キリスト教会の新宮教会でキリスト教の洗礼を受けた人でした。大石清之助が死刑にされたということを聞いて、当時の日本キリスト教会の指導者であった上村正久牧師は、大石清之助とその遺族に深く同情して、遺体を引き取ることを試みました。そしてそれが許されないと分かりますと、自分が牧師をしている東京の富士見町教会で、大石清之助の遺族慰安会という会を実施しました。そして十字架の上で改心した強盗の救いを記した聖書の御言葉に基づいて、反逆者の家族とされて深い悲しみの中にあった遺族たちを慰めたということです。天皇は神聖にして犯すべからずと大日本帝国憲法で定められていた時代に、天皇暗殺計画に加わったとして死刑にされた人の葬儀に関わることには、教会の内外から強い批判があったに違いありません。で、それをあえてしたところに、上村正久牧師のクリスチャンとしての優れた見識と誠実さが現れています。で、なお第二次大戦後の研究によりまして、この事件では社会主義者などを弾圧するために、警察や政府によって罪のでっち上げがあったということが分かりました。和歌山県新宮市の市議会は2001年に大石清之助ら6名の名誉を回復するという宣言をしました。さらに大石清之助は2018年に新宮市の市議会と市長により名誉市民とされたのであります。イエス・キリストは全く罪のない方であったにもかかわらず、十字架につけられて処刑をされました。その十字架の上で死んだイエス・キリストの遺体を丁重に葬った人がいたということは、その当時のユダヤ人の社会の雰囲気を考えれば驚くべきことでした。ユダヤ人の権力者たちは最高法院において、イエス・キリストが神を冒涜するものであるという理由で死刑にすることを決めました。 そして十字架につけられたキリストを見て、他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよいと言って嘲笑いました。このような状況の中でキリストの葬りに関わることは、自分がキリストの仲間であることを公にするようなものでした。ユダヤ人の権力者たちから迫害を受ける恐れがある危険なことでした。ところがその危険なことを自発的に引き受けた人がありました。その人はアリマタヤ出身のヨセフという人でした。ヨセフと言いましても、キリストの母マリアの夫のヨセフとはもちろん別の人物です。アリマタヤのヨセフはキリストの十二弟子ではありませんでしたし、身分から言えばキリストに死刑を宣告した最高法院の議員の一人でした。でところがアリマテヌセフは他の議員たちとは違った意見を持っていました。本日の聖書の箇所の50節と51節によりますと、この人は善良な正しい人で同僚の決議や行動には同意しなかったということです。ですから最高法院がイエス・キリストを有罪として死刑を決定した時にも、アリマテヤのヨセフはその判決に同意していなかったのでしょう。イエス・キリストを死刑とすることに同意をしなかったというのは、大変勇気のある決断と行動です。アリマテヤのヨセフは、他のユダヤ人の権力者たちとは、神様を信じる信仰のあり方が違っていたのでしょう。51節の後半には、この人が神の国を待ち望んでいたと記されています。他の議員たちの関心の中心は、自分たちの権力を保持することでした。しかし、アリマテヌセフの関心の中心は、神の国でした。アリマテヤのヨセフは自分の生きている時代の人々の罪を知っていて、やがて神様が正しい裁きと救いを行って神の国を完成してくださる日が来るのを待ち望んでいたのでした。そしてイエス・キリストのご人格とお働きの中に神の国が実現していることを見出していたに違いありません。そして彼は誠のメシアとしてイエス・キリストを受け入れていたのでしょう。しかしヨハネによる福音書の19章38節には、アリマテヤのヨセフがイエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたとも記されています。ヨハネ福音書の19章38節です。で、このことはアリマテヤのヨセフが勇気のある人であっただけでなく、同時に弱さをも持っていたということを示しています。またマルコによる福音書の15章の43節には、アリマテヤのヨセフが勇気を出してピラトのところに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出たと記されています。まずこの15章43節です。こうして考えていますと、アリマテヤのヨセフという人は信仰に基づいてキリストを丁重に葬ることこそ自分に与えられた務めであると受け止めて、勇気を出して総督のピラトのもとに行ってキリストの遺体を渡してくれるようにと願い出たのでしょう。で、本日の箇所のルカによる福音書には、アリマテヤのヨセフのしたことが52節と53節において次のように簡潔に記されています。本日の聖書の箇所の52節と53節です。この人がピラトのところに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出て、 遺体を十字架から下ろして雨布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に納めたとあります。十字架で死刑にされた犯罪人は普通ならば丁重に葬られるということはありませんでした。遺体を猛禽類に食べられるまま十字架の上で放置されたり、あるいは自然に腐敗するまで十字架の上で晒し物にされたりして、それから共同墓地に放り込まれるのが普通であったそうです。しかし、有馬天皇は、キリストの遺体がそのように無残な姿で放置されるべきではないと考えました。そしてキリストのために新しいお墓を用意して、そこにキリストの遺体を雨布で包んで丁寧に葬ったのであります。で、その頃のユダヤのお墓は、岩に掘った横穴の中に遺体を納めるような形になっていて、でその入り口を大きな丸石で塞がれました。でマルコによる福音書の15章の46節には、ヨセフは雨布を買い、イエスを十字架から下ろしてその布で巻き、岩を掘って救った墓の中に納め、墓の入り口には石を転がしておいたと記されています。またヨハネによる福音書の19章の41節には、イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があったと記されています。キリストが葬られたのは十字架につけられたゴルゴタの丘の近くの墓地であったということです。キリストの遺体がまだ誰も葬られたことのないお墓の中に葬られたっていうのは、有馬天皇がキリストの遺体を他の人々とは別にして大切に扱ったということを表しているのでしょう。で、こうしてキリストの遺体は丁重に葬られたのでありました。で、普通であれば人の一生は葬りによって終わるところです。ところがイエス・キリストの一生はそうではありませんでした。この後に重大な物語があるのです。今日のお箇所の54節から56節に記されていることは、キリストの一生がこれでは終わらないということを暗示しています。54節には、その日は準備の日であり安息日が始まろうとしていたとあります。ユダヤ人が家事や労働を休む安息日は夕暮れの日没から始まりました。現在の曜日で言えば金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日でした。で、ルカが安息日の始まりをあえて記したのは、その後に記されているキリストを信じる女性たちの行動の背景を説明するためであったのでしょう。すなわち、女性たちがなぜキリストが葬られた次の日にお墓に行かなかったかというと、その次の日がユダヤ人の安息日であったからでした。キリストを信じる女性たちは、キリストの遺体に香料と香油を塗って、遺体が腐敗して臭くならないようにすることが自分たちの務めであると考えていました。で、この時代の葬りの習慣として、遺体には香料や香油を塗るのが普通のことでした。で、ヨハネによる福音書には、アリマテヤのヨセフと、やはり、最高法院の議員であったニコデモという人が埋葬の時に香料をキリストの遺体に添えたということが記されています。そして本日の聖書の箇所の55節と56節の前半には、イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちはヨセフの後についていき、墓とイエスの遺体が納められているありさまとを見届け 家に帰って香料と香油を準備したとあります。そして56節の後半には、婦人たちは安息日には掟に従って休んだとあります。でこの書き方は、女性たちが香料を準備したのが安息日の始まる直前、つまり金曜日の日没の直前であったように読めるのであります。でところが、マルコによる福音書を読んでいますと、マルコによる福音書の16章の1節のところには、安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サラメはイエスに油を塗りに行くために香料を買ったと記されています。マルコの16章1節です。でこれによりますと、女性たちが香料を買ったのは安息日の後であったということになります。そして本日の箇所とマルコによる福音書の両方の記述が事実であるとしますと、ある女性たちは安息日の前に香料を準備していて、ある女性たちは安息日の後で香料を買ったということになります。でいずれにしましても、女性たちはキリストの葬りをよりよく完成するために香料を準備しました。ところがそのことは後に全く予想しなかった展開につながります。つまり週の初めの日、すなわち日曜日の朝に、女性たちが香料を塗るためにキリストのお墓に行った時に、キリストの遺体はなくなっていて、キリストは復活したという驚くべきメッセージを天使から聞くことになるのです。でこのように見てまいりますと、キリストの葬りには2つの意味があるということがわかります。その一つは、キリストが十字架の上で死んだという事実が公に確認されたということです。つまりキリストが死者として葬られたことによって、キリストの働きはこれで終わったと人々に認識されたということです。この世で生きている人が越えることのできない生と死の境を越えて、キリストは確かに死の世界に移されたのであります。そしてもう一つの意味は、キリストの死はそれで全てが終わったということではないということです。宗教科学者カルヴァンは、キリスト教公用という著作の2編の16章7のところで、キリストはご自身が死に屈服することを許したもうたが、これは死の権力によって圧倒されるためではない、むしろ我々を脅かし、すでに抑圧して殴り物にしていた死を投げ倒すためであったと記されています。つまりやがて来る復活の日を目指して、キリストは死の世界に入られたということです。死の力に対して決定的に勝利するために、あえて死んでお墓に葬られたのだということです。で新約聖書のヘブライ人への手紙の2章14節と15節のところには、キリストが人間と同じ肉体を持って生き、そして死んだことの意味が、死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なせるためでしたと教えられています。でつまりキリストは全ての人が経験しなければならない死という厳粛な現実を、あえて私たちの救いのためにご自身経験してくださったということを言っているのです。でさらにローマの信徒の手紙6章6節のところには次のように 記されています。新約聖書のローマの信徒への手紙の6章6節281ページの上の段のところです。ローマの信徒の手紙6章6節281ページの上の段のところです。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っていますと、そこに記されています。私たちはキリストが私たちの代わりに神様の裁きを受けて死んでくださったということを知って、私たちの古い自我が死ぬべきものであるということを知ります。そして私たちのために死んでくださったキリストと共に、私たちの古い自我が死んで、そして復活なさったキリストの復活の命をいただいて生きるのだという、そういう心構えを与えられるのです。古い自我が死んで、キリストの復活の命で日々新しく生きることができるようになるということです。私たちはユダヤ教の安息日である土曜日ではなくて、キリストが復活なさった日曜日の朝に集まって礼拝を捧げます。そしてこの礼拝を通して、天におられるキリストから聖霊を受けて復活の命を与えられるのです。つまり新しく生きる力を与えられるということです。そして新しく生きるためには古い自我が死ぬことが必要です。16世紀にドイツで作られたハイデルベルク信仰問答の88問の答えによれば、まことの悔い改めというのは古い人の死滅、つまり古い人が死ぬことと新しい人の復活から成り立っているというのです。ですから私たちはこの日曜日の礼拝におきまして、新しく生きる力を与えられるのですが、それには古い自我が死ぬということが伴っていなければなりません。つまり自分が罪人であるということを認めて、イエス・キリストが罪人である私の代わりに十字架の上で死んでくださったと信じて、古い自我が死んでいくように願うことが必要です。で、そのような願いは罪の自覚とキリストへの信仰とともに聖霊のお働きによって起こされるのであります。で、古い自我が死んでいくように願うということは、言い換えますと古い自分の葬式をするということです。で、つまり私たちはこの日曜日の礼拝ごとに古い自分の葬式をして、キリストの復活の命によって新しく生きるというスタートをしているのです。しかし古い自分の葬式をすると言いましても、古い自我が一度になくなるわけではありません。私たち人間の古い自我というのは大変しぶといものです。で、一旦死んだように見えた古い自我が実はしぶとく生き残っていて、悪い思いや悪い言葉や悪い行いになって現れることがあります。で、そのような経験をしますと、新しく生きるのは本当に難しいと思われる方も多いのではないでしょうか。で、ところが日曜日の礼拝ごとに古い自分の葬式をして悔い改めを続けていきますと、自分の中の悪い部分が少しずつ死んでいくのであります。そして自分の中で 新しい人格が少しずつ形作られていくのであります。そのことは以前の自分だったらとてもできなかったようなことがいつの間にかできるようになっている不思議なことだと気づくことがあるのでわかります。つまり日曜日の礼拝ごとに古い自分の葬式をするということはキリストの復活の命によって新しく生きる準備をすることになるのです。そして私たちのこの地上生涯が終わりますと文字通りの葬式、つまり葬儀の儀式が行われます。葬儀によって一人の人がこの地上の生涯を終えたということが公のことになります。しかしキリストを信じる人にとって葬儀の意味はそれだけではあります。キリストを信じる人にとって葬儀はその人がこの地上の務めを全て成し終えて手に召されて終わりの日の復活を待ち望む状態になったことを明らかにする儀式です。罪を持った地上の体が死んで罪もなく死ぬこともない永遠の命の体に復活する日を待つばかりとなったことを宣言するのがキリスト者の葬式です。地上の体が死ぬまでに私たちはさまざまな苦しみを経験するでしょう。元気な時にできていたことができなくなり精神的にも肉体的にも苦しみを経験するでしょう。でしかしそれらの苦しみは永遠の命の体に復活するための通り道なのであります。そしてこの地上の体が死んで葬儀が行われますと永遠の命の体に復活する準備が整ったということになります。私たちはこの地上の体が死んでも天国に住まいがありさらに終わりの日の復活があるということを信じてこの地上の生涯を神様を礼拝しつつ歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス・キリストは十字架の上で死んでそして葬られました。人々はこれでイエス・キリストの働きは終わったと思ったことでしょう。しかし死んで葬られたことはキリストが復活をする準備でありました。キリストは死者の中から永遠の命の体を持って復活をされました。神様、私たち人間は罪を持ってこの地上を歩んでおり、そういう古い自分によって自分自身を苦しめているようなものです。しかしこの日曜日の礼拝において私たちはいつも古い自分の葬式をしてキリストから新しい命をいただいて新しく一週間の歩みを歩み始めます。そしてこの地上の体が死んで葬られる時に私たちは永遠の命の体に復活する準備を整えたことになります。神様、この地上の人生の歩みは全て虚しいというそのような思いにとらわれることもありますが、キリストを信じる者にとってこの地上の生涯を終えてそれで終わりではなく復活に向けての準備であるということを覚えて、この地上の一日一日悔い改めと感謝を持って歩み続けることができるように導き力をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。